ら、一緒にボードゲームしようよ。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カオリンです。
キョパミです。
イエーイ。キョパミさん、
はい、
声ガラガラ
おしつとえん、久しぶりで緊張してるんですよ。
いやもう声おばちゃん大丈夫かしら
喉飴を。
いやちょっとあれですね、酒飲みすぎましたね。
酒焼けですか。
酒焼け。違います。
本当ですか。
違います。違います。
荒れてるわ。
ほら久しぶりですから通常回。
まあそうなんですよ、はい、そうなんですか。おりさん、
しかもよくよく考えたら私通常回としては本当に久しぶりなんですよね、は
い、
死んでましたから。
そうですね。
ああそうですね。
はい、そうなんです。実はですね、今回の通常回はですね、
はい、
1ヶ月半ぶりの準通常回ということで、はい、まあ前のね通常回はね、
はい、
まあ、あのゲームマーケットを振り返りましたし、
はい、
ね、その前はね掘り出し物スペシャルとかやってたので。
そうですね。
ってなっちゃうと
本当に純粋なのっていうとね、
うん、
はい、
そうなんです。1ヶ月半ぶりというわけでね、もうあのリスナーの方ももう忘れてるかもしれませんが、
はい、
本来この番組は、
はい
はいはい、ボードゲーム1品と、
はい、
おすすめのホラー映画1品をね、
はい
はい、紹介する番組なんで。
そうなんですよね、
はい、そうでしたね、確かね。
はい、そうです。確かってどういうこと。
あまりにもゲスト回がすごすぎて、
はい、
そうなんですよ。
あ、ちょっと待ってください、カオリンさん、ちょっと待ってください、
はい、
全くチュパミさんのガラガラが治らない。
気がついてます。ちょっとこれはどうしたらいいんだろうなって今ちょっと、
うん、チュパミさん一回、
はい、
一回そのタン吐いてもらっていいですか。
タンって言うな、言わないでください、うん、タンカーペ
で、ま、まーって、ま、
ま、ま、
まあまあまあ
まあまあまあまあまあまあま
あ大丈夫ですか。はい、
大丈夫です。
やっ
と大丈夫じゃない。
苦しめてるだけじゃないんですか。
だな、今日ダメだ、なんで今日。いや、ちょっと待ってください、さっきまで、
ち
ばみさん、ちばみさん、さっきまでかおりんさんと喋ってる時、
そうですね、
二人で喋ってる時、
盛り上がってたんで、
普通に喋ってましたよね。
そうですね。
ね、なんで急になんか
始まった瞬間に、今緊張で喉が狭まってるんですよ。
緊張するほどの回数じゃねえだろ、もう29やですよ。
レコーダーのスイッチを入れた瞬間に、
おめでとうございますよ、ね、なんでだよ、何のスイッチだよ。油飲んで、油、
油
油垂らす
んで。それは当然通りそうですね、うん、
はい
はい、
はい、まあそんな感じですけど、はい、はい、お二人は最近どうですか、何かありました。
最近ですか。あ、私生まれて初めて、
お、
はい、
ストッパーをかけたんですよ、髪に。
おお、
え、ちょっと、島尾さん、
どうしたんですか。
なんですか。
どうしたんですか。ちょっと、おかしいおかしい。
え、なんですか。いや、てか、見てるでしょ。じゃないでしょ。
いや、気づかなかった。気づかなかった。
何を言ってるんですか。
いやね、なんかね、ね、千葉さん。
何ですか。
かおりんさんが私の家に来てから、
はい、
ずっとね、
はい、
その、ストッパー当てたら、子供っぽくなったとか言うわけですよ。
はい。
そうね。
うん。なんでですか。
いや、まあ可愛らしい
ですね。自分はそう思ってるんですか。
いや、正直本当に思いますよ。
は
い、だって、まあ母親に、まあ帰ってきた時一番に見て、
うん、
うわー、あんた子供っぽいねーみたいな。
ストレート
実家暮らし。
若返ったねとか。うるさいわ。
実家暮らし。出ましたね。
うん、いいんです、いいです。かじってるんです。
かじってるで何？
かじってます。
あ、親のすねをね。
はい、かじってます、かじってます。
いや、でもこれだとほら、ね、前々回のカオリンさんは、実は路上で暮らしてるっていうのと整合性が取れないじゃないですか。
整合性取る必要ないから。あったんですか？取る必要あったの？
信じてたリスナーに失礼でしょ？
信じてたって私に。
そんな話あったの？ありましたっけ？
あったわ。何忘れてんねん。すぐやな。
私がお家ないってことを信じてるリスナーがいたわけですか？
お家ない萌え。お家ない萌え。
あの子お家ないわ。
貧乏萌えみたいなのあるでしょ。
だからちょっと守ってあげたくなるみたいな。
そうそう、
俺が家を与えてあげようみたいな。
俺が家を与えてあげ
る。はい、じゃあかおりんさんに家を与えてくれるこの方、こちらまで、
こちらまで見えないわ。
アットマークホラボドまで、
ホラボドまで、はい、はい、というわけでね、
何なんですか、
ね、ストレートパーマ当てたってね、はい、まあ確かに ね確か先週までかは、はい、かおりんさんもともとねアフロヘアだったんですよね。
違いますよ、
ほぼアフロヘアでしたよ。
ほぼアフロヘア、うん、チッチだった。あ、ボンバヘってこと。
そうそうそう、あの有機コスモに、有機コスモめっちゃ似てた。
なんでやねん。
ご機嫌ですよ。
すごい似てた
し。似てないわ。え、むしろですよ。
むしろの力を感じて。
チッチだったのにまっすぐになったの、はい、その技術がすごいわ。
すごい。
その
技術だから驚いてるんです。
もっと進めるべきですよ。
もっと進める。いやー、
こんなまっすぐになるんですね。
すごいですよね。なんかイボの糸ぐらいすごい綺麗にね。
イボの糸、
イボの糸、うん、
すごいね、
緑とかでピンクとかもあって、
うん、いやでもね可愛いと思いますよ私は。それぐらいがね、チパミさん、
ええ、
うん、意外と似合ってる。
意外と、
うん、いや本人が気にしてるよりも
似
合ってるし、いやモテますよ。
いやなんかね、うん、またこうやって声だけの音声だけのねこれで伝えて、うん、
はい、
上がるハードルってや
つ。そうですよ。
正直です。まあ会われた、私に会ったことがある方はあるんですけれども。
ああ、そうですね、
まあ、見てない方とかはね、これでね、
もういないですよ。もうほぼみんな見てますよ。
え、そんなに、
カオリさんのこと。
そんなんですか。
ゲームマーケットでみんな見てた。
そんなにですか。
なんせね、驚きましたよね、チパミさん。
なんですか。
ヤオヨロズさんの、はい、ね、
ありましたね。
写真をね、ヤオヨロズさんがアップしてたんですよ。
はいはいはい。
ゲームマーケットで、
はい、
撮りましたと。
はい。
で、まあ、それぞれね、ネイジロンさんだったりね、はい、マリエ先生だったりが、こう、立ちポーズで、ポージングして、それをまあ、撮ってるんですね、写真で。それが、まあ、はい、Facebook だったり、いろいろ上がってたんですけど、
はい。
よくよく見たら、後ろにですね、カオリさんがっつり映ってて、で、なぜか私がその、カオリンさんの前で、ひざまずいてるっていう、その瞬間。
そこまで言っちゃうんですか。私の顔だけがわかるんで、あの写真。
ち
ょっとやめてもらってもいいですか。
カオリンさんだけが、
あの写真。ほんとちょっとやめましょう、やっぱこんな話。
大丈夫、大丈夫。
カットしてください。
だいぶ、ぼやけてるから。
え、あんなにクリアに映ってるよ。
結構映ってますね。
いや、そうだ。ちょっと今確認してみますんで、ちょっと繋いでてください。
いや正直ですよ、ただ一番最初私も、はい、もみさんからその写真のことを教えてもらった時の、うん、すごい瞬間なんですよね、あれ。もみさんの姿というか、もうまさに何の関係なのかって疑いたくなるような風に見えるっていう、
うん、あ、写真出てきた、出てきた、ほらほら、全然ほら、
やめましょう、
ボケボケ、
やっぱ
ボケボケ、
あ、本当だ、ボケボケですね。
これなら大丈夫ですよ。
うん、顔は、顔は分かりますけどね。
ただ身長が120センチしかないことは分かりますけ
どね。ね、140センチです。
そうなんですか。
しかもその前でもみさんはひざまずいてるんで。
大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。
ちょっと見よう。はいはい。
はい。
まさかですよ。
はい、まあそんなこんなで、はい。はい。まあストレートパーマをかけた。
はい。はい、
ニューカオリン。
ユキコスモ。
あ、違う。
そんなね、まあことは、さておき。
はい。
はい。あちぱみさん何もないですか。
さておき。え、あ、私ですか。
はい。
最近、
うん、
進撃の巨人展行ってきました。
おお、
あらあらあら、どこであったんですか。
ね、上野の森美術館でやってたんですけども、
はい、
ね、チケットを、まあ、事前に手に入れてたので、
うん、
まあ、その18時からの回だったんですけども、うん、その時間に行けば、まあ、
時間が決まってるんですね。
あ、そうなんですよ。12時ところ、10時、12時、2時。
え、予約制？
4時。
区切られてるんですね、時間が。
予約制です、予約制です。
じゃあ、もうすごい人がすごすぎて、見えないとかっていうことにならないってことですよね。
って思ってたんですよ。
はいはいはい。
あれ？
そしたら、
うん、
行ったら、
うん、
はい、
18時、まあちょっと18時ちょうどに行くのも不安なんで、
うん、
まあ、17時半ぐらいに行ったんですよ。うん、
はいはいはい。
そしたらね、もうその時間にはもう500人以上の列。
おぉ
ー。って。その方々もちゃんとチケットを持ってるわけですよね。
持ってるわけですよ。
すごいですね。
で、聞いてみるとですよ、その列は、だいたい18時半以降ぐらいまで、
うん、
履けないだろうって言われてて。って思って。思いますね。ちょっとびっくりしました。
すごいですね。
そうですね。
いや、すごいです。
やっぱり人気がすごいですからね。いや、でもそれはすごいですよ。
はい。はい、だから、まあ、 行かれる方はちょっと早めに出ることをお勧めしてます、
うん、一番の思い出は、
一番の思い出ですか、うん、あ、でこんなこと言ってましたけどね、
うん、
もう中身めちゃめちゃ良かったんで、
おお、もう並んだ甲斐がある、
並んだ甲斐がありました、
うん、おお、
はい、
うん、まあそんな、じゃあ話は早々に、
はい、
はい、次の話題に行くんですけれども、
はい、
はい、前回の通常回でですね、
はいはい、
あのね、なべさんが作った神座の話をね、
はい、
少しさせていただいたんですけど、はい、その話をね、聞いてくださったなべさん本人から、なんと、はい、届きました神座
最速
まあ、やっちゃったよね。やっちゃったよね、あの時ね。
やっちゃいましたね。
そうですね、
半切れで送ってきましたから。住所教えろや
うっさい送ってやるよみたいな、そうそう、
あんだけ言ったら送らざるを得ないわって、
あの住所も書き殴って、
そうですよ、
あのもうキーって書
い
て、
いやだってね、神座売り切れましたから、
そうですね、
販売いたしましたから、もう言ったらね、鍋さん個人が持っていらっしゃるその神座を送ってくださったんですよ、
は
い、ただチップは入ってないです、本来入ってる特典チップが、あ、
はい
はい、まあ、ないもの、
はい、
で、まあ、反復するものとしては、
はい、
まあ、そぐわなかったけど、それを送りますと。
いや、まあまあ、チップぐらいだ、もう、別に。
そうですね、あの、携帯だろうが、ペンで紙に書くだろうができますからね。はい、
この音情ですよ。
あ、確かに。
そうですよ。
さすが、なべし。
なべし。感謝してください。
なべし、マジ。
軽い、軽い、軽い。
マジ、サンキューだし。
軽いわ。
Thank you!
Thank you!
薄い、
薄い、薄い、薄い、軽い。
そんなね、はい。まあ、この神座、
まあ、そうですね、
ね、
はい、
遊んでみましたよね、は
い、まあ、来た、ナベさんから来たっていうのを聞いた時に、
はい、
うわーって思いましたね、
やらざるを得ないっていうね、
ナベさん本当申し訳ないって思いましたよ、やらざるを得ないって送ってもらって何を言ってるんですか、
やりたくなくてもやりたくなくてもやらざるを得ないっていう状況になりました
ね、いや、もう積んでるでしょ
ですね、
もみさんはっていうのも、はい、ナベさん自身から、
はい、
その神座をぜひホラボドメンバーで遊んだら、
はい、
感想をくれと、
はい、
それをぜひ、ね、ホラボドの方で言ってくれよと、
はい、
これでイーブンだと、
そんなことでイーブンにしてくださるんですか、
そうですよ、だから今から話すその感想、次第ではその私たちあの指詰めなきゃいけないかもしれない、
はい、
おっと
ペナルティが重い、
ペナルティ重いでしょ、
はい、
気をつけてくださいね、
はい、
はい、でどうでした神座、遊びましたよね、
遊びましたね、
はい、
いや、これ、
うん、
最初は、うん、あのセリフを言うんですよね、これ、
あ、そうです、そうです、この作品の面白いところはそのカードを出すタイミングで、はい、まあ、裏向きで出すんで実は何を出してるかっていうのは他のプレイヤーに分かんないけど、ブラフ要素も込みで、まあ、組長のふりをしたりとか、
はい、
若頭のふりをしたりとか、
はい、
警察のふりをしたりっていうのをセリフでねアピールするんですよね、
はいはい、
うん、
その点が最初ちょっと恥ずかしいんですよね、やっぱり、
あ、そうですか、
やっぱりちょっと言うのが恥ずかしかったんですけど、
はあは
あ、ちょっと慣れてきたところからやばいですねすごいやばいですね、
いやもうでも私ね、
はい、
あのセリフがやっぱり楽しすぎるんで、
うん、
楽しいですね、
考
えるのも楽しいし、はい、人の聞くのも楽しい、例えばそれがブラフでも、
ね、
ブラフじゃなくても楽しい、
は
い
は
い、
バリエーションがただね、
はい、
最初やった時は、
はい、
思いつくバリエーションが少なくて、
うん、そうですね、なんか自分の中のその薬剤語がちょっと語源が少なくて、
確かに、まあまあ書いてるんですけどね、取説の方にはね、
はい、
うん、それでもね、なかなかこううまく言えなくて、
そうなんですよ、だから、
うん、
次のプレイの時にはもう、
うん、
そのバリエーションを増やしておこうと思って、
あれ、
いろいろ調べたんですよ。
あら、あ、
なんと、
その神座のために
はい、
ヤクザセリフを、
はい、
お、
というわけで、
はい、あれ怖い、
やだ、
なになに、
エンジンが立つ、エンジンが立
つ、何始まるの、
エンジンが立つ、
神座の中で使えるよヤクザ、あ、いやじゃない、
ヤクザって言っちゃダメ、
いやダメですね、
はい、何ですか、
V シネ
全然思い浮かんでね
ポツね、
あれすごいですね、はっきり言ってるけどもやっとしてる、
そうでしょ、あ、なんか今ジェスチャーでワンモアワンモア
ワンモア
カットしてんねんって感じですか、しません、
はい、
というわけで、はい、今からチパミさんによる、はい、はい、まあ、ヤクザ名ゼリフ集、
調べてきてるん
で、ね、
すごいですね、
神座で使えるよヤクザ名ゼリフ、
名
ゼリフ集、
名ゼリフじゃない、
ゼリフ集、
名ゼリフ集です、
は
い、
はい、じゃあどうぞ。
はい、始まります。
はい、どうぞ。
素だな。ですね、
はい、
まず、まあ、神沢の中で出てくる役割っていうのが、
はいはい、
組長と鉄砲玉と、これが若頭と、はい、あと手入れの、
手入れは警察ですね。
警察ですね。
はい、
はい、でそのどれかの役職ぶって、うん、セリフを言うわけなんですけども、
うんうん、
はい、そうですね、
はい、ね、その中で、まあ、鉄砲玉のセリフ
を思いついたんですね。
まあ、鉄砲玉といえば、まあ、下っ端ですよね。
は
い、
まあ、そうですね、は
い、これちょっとモミさん言ってもらえますか。
いやいや、ちばみさんお願いします。はい、どうぞ。
はい、はい、じゃあですね、
はい、
まあ、ちょっとシチュエーションも込みで考えたんですよ。
ほう、
はい、
おお、
まあ、分けあり
凝ってますね。
まあ分けありで組を抜けようとしたところ、
はい、
まあ、捕まってしまって、
うん、
まあ、鉄砲玉をすれば逃がしてもらえるよという条件で鉄砲玉になったと。
ほうほう、
そういう鉄砲玉です。
はい、
おお、
は
い、いきまーす。
はい、
これが終わったら幸子と暮らすんじゃ。
誰やねん。
わしも人並みの幸せが欲しいんじゃ。
誰やねん
と叫んでいただけるとですね。
どういうこと？
え、まあ
幸子って誰？
誰だ。
まあ、幸子とね、夜逃げする予定やったんでしょうね、きっとね。
うわー、
まあ、そこ捕まっちゃったっていうね、
意味がわからないし、
なんかそんなようなネタを、ね、何かちょっとジャブ感があるんですけど、
あるんですけど、まあまあそれよくあるようなね、ちょっと V シネの中でね。
いや、もう神座関係なくね。
え、ありますよ。
ちょっと待ってください。あの、テポダマ、あれなんですね。サチコのためなんですね。
そうなんですよ。
組長のためじゃないんですね。
サチコのために。
あー、はい、なるほど、ね、そういう生き方もあるぞと。
ええ。
いや、実はね、私も考えてきましたよ。
何ですか？
ね、こんなんやりたいって言ってたんでね。
はい。
はい。
あ、そんなものを考えてきたんですね、
もう。そうですよ。いや、もう考えたっていうかね、あの、ネットで調べたらすげえ面白い言葉があったんで、これ伝えるなと思ったんですけど、はい、あ、言いますね。
はい。
サツにチン殺したんは、踊れらか。わかります？サツにチン殺したんは踊れらかです。あれはいいよ。
すごい。
何ですか、
すごいですね。
チンコロですよ、チンコロ。
何ですかそれ。
おお、チンコロ知らないんですか。
知らないです。
そっか。このね、チンコロって響きがいいですよね。うん。このチンコロっていうのは、
はい、
あの、チンっていう犬がいるんですけど、
はい、
そもそもね、
はい。
はい。そのチンという犬のことを、要は子犬を指してチンコロって言うんですよ。で、ヤクザ用語はそのチンコロ子犬のことを密告者って言うんですね、
はい
はいはい、要はこの犬がっていう形で、
あ、
なのでヤクザ用語としてはチンコロ、
はい、
密告者、
はい、
ね、警察に密告したのはお前たちかみたいなことを、殺にチンコロしちゃう踊れ
な
か、
真面目な解説のギャップ。
顔も怖いですねこれね。
すごい、さっきの真面目な解説。
うん、あれでしょ、お二人ともチンコロに対して完全に下ネタ踏み込んだな、もみさんって思
ったそう、ま
あ、若干ですよ、
やっぱ思ったでしょ、
ちょっと思いました、はい、
うん、あー出たな、もみさんチンコロちょっと
何してんだろうと思ったけど、
ちょっとチンコロをね、その
もうチンコロ、
もういい、もういい、
あ、そうですか、
はい、
いや、ただすごい言葉ですね。
いや、もうだからちばみさんがね、ちゃんと落とせなかったから、はい、私がこうやってこうやって落とし前つけたわけですよ。はい、
いや、でももうね、もしね、まあ、
はい、
え、でも他にもあるんですか。
いや、もういいよ。もういいよ。
あ、じゃあ一つだけ紹介させてください、
はいはい、知らないよ、知らないよ、
はい、いっぱいあるんですけどね、
はい、
あの、もし、
はい、
それでもまあ困ったりとかしたら、
うん、
はい、
あの、まあ、言葉が出てこないそんな時に、
うん、
はい、まあありますね、
その時に使えるセリフをご紹介します、
はい、何でしょう、
いきます、
はい、おうおうおうおう、
これだけです、
これだけ、
はい、
いや本当に心から、
はい、
あの、次行けばよかったなって思いますなんで私は今チュパミさんにちょっと信用してしまった
いや、これ言い方を変えたら何でも聞こえるじゃないですか。
いや、それで言ったらね、
はい、
ねえ、
はい、
何でもいいじゃん。
まあ、ファッションさえあれば何でもいいってことですね。
おい、また鍋さんに怒られるわ
け、ね、まああれですよ、まあ要約すると、
はい、
神沢面白い、
違う、
はい、
はい、
面白い、違うって言った、
止め方ないやろ
いや、でも本当面白いですよ、なんか
これ
言いたくなるんです、
あの、やった時は、はい、あの4人で、
はいはい、
ま、マックスですか、
そうですね、
マックスでやって、
はい
はい、あの、まあセリフのことをはちょっと置いておいて、
うん、
はい、
本当にシンプルじゃないですか、
はいはい、
結局、ね、出せるカードは4つしかない、
うん、はいはいはい、
しかも全部違って、
うん、
しかもある程度、まあ、セリフもそうですけど、ちょっと相手の手が読めるじゃないですか、う
ん、はいはい、
なのに、うん、自分がどう点を取ったらいいのか、
うん、
すごい迷うんですよ。
はあはあはあはあ、
なんか、こんなシンプルなゲームなのに、まあね、今そのセリフのエッセンスもありますけど、うん、あの、順番によっては、えって、これ絶対自分点取れないじゃんとか、うん、これだったら点取れるかもしれないとかっていう、結構駆け引きみたいなのがあったり
する。まあ、結構ね、飛び澄まされたバッティングゲームなんで、はい、しかも軽ゲーでね、あの、10分もかからないで終われるん で、うんでね、ゲームとしてもね、はい、まずよくできてますし。
よくできてる。
そうですね。
でね、まあ、コンポーネントもね、よくできてますし、
はい、
でね、掛け声もね、よくできてます。かね、
そうですね。
これは
本人の力量次第です。
はい、
あと場の乗り次第です。
はい。
はい。
はい。では、そんな感じで、
はい。
はい。続いての話ですが、まあ、そんなね、まあ、神座も含めて遊んだのが先日の、はい、もみてボードゲーム会。はい、
恒例のね。
恒例の、はい、はい、もう第19回になりますが、まあ、月1でやっている40時間耐久ボードゲーム会ですけどね。
はい。
はい。うちに泊まってやっていくんですけど、
はい、
まあ、ここでね、ゲームマーケットの戦利品、を消化すべくね、
はい、
はい、皆さんにお集まりいただいて、
はい、
はい、散々遊んでいただいた。あ、チパミさんはね、
はい、
ちょっとね、
先ほど
別件があったんで、
はい、はい、
まあ、進撃の巨人展に行ってたんで、はい、ちょっとこう来ていただけなかったんですけど、はい、まあまあまあまあ戦利品はもう7割8割ほどは
ほとんど
消化しまして、はい、はい、残りの2割を遊ぶ前にちょっとクシリット王国旗に行っちゃったっていうね。そっちで2時間半以上潰れちゃったんで、
ああ、もうちょっと
できなかったんですけど、
ね、時間の都合上、
そうですね、
2日もやってるのに、
まあ残念です、残念です。まあそれでたくさん遊んだ中で、
はい、
まあ今回ね、まあボードゲーム紹介するものっていうのをちょっと選定しようということで、
はい、
でカオリンさんともね、
はい、そうですね、
いくつか一緒に遊んでね、
はい、
で何を取り上げようかななんて思ってるわけですが、
はい、
はい、で、まあせっかくなんで、
はい、
気に入ったものをね。はい、
はい、
まあ第3位から発表していこうかなと、
はい、はい、
まあ、これはあくまで私個人の、まあ、気に入ったものですし、
はい、
まあ、あと購入してないものもいっぱいありますから、はい、まあね、あれが言われてないじゃんみたいなことをね、はい、リスナーが思ってもそれは知りません。
知りません。
それはさすがに知らない。
まあそこはちょっと多めに見てい
ただいて、ね、多めに見ていただいて、
はい、遊びの中でということで、
まず第3位はですね、
はい、
こちら羊と泥棒。
おお、
はい、ね、このね、ゆういち坂下羊と泥棒って書いてますけど、
いやーすごいですね、
細かく読むとそっちが先に来る。
まあナインさん、我々がね、はい、お世話になっている、はい、はい、あのパワーナインラジオのナインさんこと、
はい、
ゆういち坂下がね、
ナインさん的には
ちょっと待ってください、
お作りになられた、
今何か省きましたよね。今何か大切なものを省きましたよね。
そうですか。
なんか今一瞬捨てませんでした。
いやいや、捨ててない、捨ててない、
呼び捨てませんでした。
呼び捨ててませんです。呼び捨てても、いや、読んだだけだから、タイトルに書いてあるから。
あ、そっかそっかそっかそっか、
そうそうそう、別にこのね、アルファベットのところに3はついてないんでね。雄一坂下さんの羊と泥棒って書いてないから、3付けしたらあっという間にかっこ悪く
なる。なるほど、はい。
こちらナインさん的には、この名前を出す予定ではなかった
と。あ、そうですね。
デザイン的なものやとおっしゃってますよね。はい、
弁解してますけど。
弁解ね。
ちょっと待ってください。モミさん、いつからそうなったんですか。
いやいや、いやいや、カオリさん、カオリさん、はい。いやいや、そんな言って分かってるでしょ。分かってるでしょ。これね、
分かってます。
実はね、はい、カオリンさんとやったんですよ。
はい、
一緒に。
は
い、
実は、
ね。そうですね。
今回、このね、新しく取り上げるのを何にしようかってことで、
はい、
ちょっとやってみようっていうことでね。
はい、
はい、
でやったらね、まあ、非常に面白かったんですけどね、
はい、
まあ、ドラフトゲームとしてもね、
はい、
まあ、コンパクトに収まっている中でね、いろいろ考えることあるんですけど、はい、ただね、やっぱりドラフトゲーなんで、まあ、自分のところにカードが回ってきた時に、
はい、
思っていた以上にいいカードはなかった時、はい、っていうのはものすごい悔しいんですよ。
悔しいですね。
わかりますか、千葉さん。
あ、わかりますよ、ね、
このゲームだと、
はい、
要は道をつなげたり川をつなげたりしていくゲームなんですけど、
はい、
川が回ってこなかったりしたらもうグラッスーってなる
んです
よ。なりますね。
もう言いようのない腹立たしさなわけですよ、
はい
は
い、
もうそういう時にね、
はい、
もうね、だからぶつけようのないこの怒りを何にぶつけるかってなった時に、
はい、
まあ深夜に遊んだっていうのも良くなかったんですかね、
はい、
もうカオリンさんと2人で、
はい、こんな空気が、
もう、
はい、
あの野郎って 最初は、ね、
私言ってないんですよ。
最初はあの、はい、何さんめー
って言ってて、そうそうあの第一戦一番最初の時ですね、
はい、第一ラウンドは、はい、何さんめーって
言いましたね。
そう、作り手を選んでやろうと思ってね、
はい、
って言って、でもう第2ラウンドはもう、はい、あの何でしたっけ、サカスタメ
いやいやいや、そこに名前を書いてるのに、サンドバッグになるためじゃないんですよ。
第2ラウンドサカスタメって
言って、もう完璧にそれ言ってたんです。
いいカード来ないたびに、それで最後の第3ラウンドでもういいカード来なくて、もう私負けちゃったんですけど、カオリンさんに、もうその時はもう思い余って、パワーねーって、パワーの野郎、
パワーの野郎、
パワーさんは
言ってから、もう何だか分かんない、
パワーの野郎、
いやいや、ないさ、パワーさん、
パワーさんじゃないですか、パワーさんじゃない、
名字じゃないです、あれ、
あれってアーノルド的なポジションじゃない
ですか。そうですよ、
アーノルド・シュワルツネッガーですよね。
それだとナインパワーじゃないですか。
あ、そうなの、ええ、そういうことなの、ええ、ああでもパワーのやつ、ね、
ずっとそらめてましたね。
そうそうそう、めっちゃ笑った、
めっちゃ笑いました。それにもすごい笑ってしまって、しかもあのまた私がボロ勝ちしたんですよ。
そうそうそう、圧倒的に負けた。
もうすごい
来てますね、
そのたんびに、はい、パワーのやつもう面白くて
ねえ、ホント
全く本当にねえ、私は
ナインさんも言われるようなないものですよ。
ホントナイン担当のパワーに腹立って、
はい、誰だよ。
でも私はすごい頼もう勝ったし、私、はい、結構好きなので、はい、楽しかったんで、
はい、
もう報告でしたけど、目の前でもう、ええ、もう顔くしゃくしゃにしてパワーって、もみさんを見て、
いや、もう変な恨み送らないでくださいよ。
そうですよ、
まあ、ええ、でもこんなに好きなんですよ。ゲームとしても、
はい、
まあさすがですよ。
そうですね、
はい、やはりね、うん、ドラゴンズストーンのね、
はい、
あのナインさんだけあって、
はい、
もうこんなコンパクトなゲームの中でもね、非常に研ぎ澄まされていてて、
はいはい、
でまあ、何回もね遊びたくなるぐらいね、
はい、
あのしっかり作られてるんで、うん、これはまあ第3位だなと、は
い、そうですね、ジレンマもあって、
そうそうそうですね、
なんかちゃんと喜びもあるんですよ、こう、うん、道をつなげてって、
はい、
綺麗にこう川とかができた時に、
はい、
すごいテンション上がるんですよ。
あ、しかもあの A4 の紙に、
はい、
そうですね、はい、
あの大きく広げていって、
そうなんですよね、ただ紙はちゃんとね、あの平たく平たく折り目をなくしてからやらないと、
はい、
あの羊の綿がどっか飛んでいくんです。
あ、羊たちが逃げていってしまって、
逃げていくんです、はい、また言わなきゃいけない、言いたくないのに、
あ、また怒るんです
、パワーの野郎って
。誰だよ。
全くいつからこんなになってしまった
んで。まあでも野茂さんがのた打ち回るぐらいにいいゲームってこと
ですね。あ、いいゲーム。
あ、でもそうですね。
はい。須田さんも言ってましたけど、悩めるゲームはいいゲームだとね。
うん、ああ、うん、いいこと
なんです、ね。悩みますよね。うん、本当に。
本当そう。
どうしようかってなるんですよ。
まあそれが第3位。
第3位。
はい。続いて第2位はこちら、
はい。
スタンプグラフィティ。
おお、
これはね、
これは、
まあこれはね、今回のゲームマーケットでの新作というわけではありません。
はい、
はい、以前にも頒布されて、
はい、
はい、もう大人気だったものを、
はい、
さらにね、コンポーネントを強化して、
はい、
はい、さらにそのおまけなんかも入ってね、はい、その販売店によっては違うカードが入ってたりっていうね、
はい、
それぐらい手の込んだスタンプグラフィティ。ね、チャワゲーさんのね、
はい、
まあもう大人気商品なんですけど、
はい、
これはもうね、チパミさん、
はい、
鬼のように遊びましたね。
そうですね、これ面白かったですね。
これチパミさんとも遊んだし、
はい、
そのまあもみてボードゲーム会でも何回も回して、
は
い、これもう超笑えますからね。
これは面白かったですね。
うん、このあの要はテレストレーションとかね。
はい。
あとは、まあ、ピックスみたいな。
うん、そうですね。
そうですね。
まあ、絵でね、
はい、
当てて遊ぶゲームなんですけど、
はいはい、
あの、スタンプって言ってるだけあって、スタンプカードが中に入ってて、
はい、
そのスタンプを使って絵を描くので、
はい、
下手であっても描けるし、
そうですね。
そうですね。画力に作用されないっていうのは。
さほど作用されない。
はい。
と思ったらね。
と思ったらですね。
意外と。
あの、なんて言うんですかね、あの、はい、感性って大事。うん、
大事。
大事ですね。
あの、スタンプのその形が、まあ、半月っていうんですか、半月みたいな形だったり、
はいはいはい、
あの、まあ、まっすぐな線だったり。
はいはい、あと、お股ね。
なんで急にそれを出すんですか。
お股あるよね。
お股ありますね。
はい、あ、ワイみたいなね。
あれ強烈、
はい。またあれが使いにくかったりするんですよね。
は
い、
お股はね。
まあ、そういうふうに、あの、 いろんな本当にいろんな種類のものがあるんですけど、はい、それを全くしかも大きさは変えていいけど、
はいはいはい、
あの形を変えてはいけないから、
ああそうですね、
比率も変えちゃダメ、
そうなんですよね、うん、これが、まあ、その感性によって
たるやもう偉いことだ
ね絵心がいらないなって思ったんですよやるときは、うん、これだったらちょっと絵のね
苦手
な、ね、人でもできるかなって言ったら、まさかですよね
大変でしたねいや本当にこれもまたセンスいりますね
センスがいりますね、
うんまあ、そういった意味でも相当面白くて、まあ、今後ねこれはかなりヘビロテになっていくんじゃないかと思われる、はい
はい、
スタンプクラフティ、
はい
ね
はい、
こちらも、今もうすでに一般流通流れてますので、
はい
はい、羊と泥棒も含めて、はい、どちらも購入できます。
こちらもぜひもうみんなでワイワイ
やっていただきたい、
はい、やっていただきたい、
はい、で、はいまあ、そんな話はねここまでにして、
はい
はいはい、この第1位、
はい
ねも見てボードゲーム界でもかなり回した、
はい、
この第1位はこちら、はい、ダンゴダンジョンダンゴダンジョン
ダンゴダンジョン
イエッはいこのダンゴダンジョン来ましたね、
はい、
もうかおりんさんもこのねキャラクターが可愛い可愛い言ってね、
かわいいですね、
はい、前回のね、
はい、
コラボドでも相当ねプッシュしたこのダンゴダンジョンなんですが、いざね
遊んでみたら
ね、これね、あそもそもですねこのダンゴダンジョンはですね、まあ、チャガチャガゲームズの、
はい、
まあ、えのやというのがね、まあ、さらにその中にブランドとしてあるんですけど、はい、えのやさんから頒布された、まあ、今回の、まあ、言ってしまうと新作なんですね、
はい
はい、っていうのはもともとはゲームマーケット2014大阪で、まあ、あの初出の、まあ、協力&裏切りパーティーゲームとしてもうあったんですよ、
は
い、あったんです。
そうだったんですね。
でその時はですね、はい、もうまた人気で、まあ、会場後20分で完売してしまって、でそれでまあねこんな売れるならってことだったのかもしれないんですが、
はい
ね、まあそれをさらにルールもパワーアップして、
はい、
でさらにコンポーネントやボックスアートも変えて新装版としてこなったのがこの新版談合ダンジョンなんですね。
あそういうことだったんですね。
そうなんです。なんで元々はこういった、はい、まあ、キャラクターもねこういったイラストではないですし、
はい、
もうコンポーネントもね、あの全然違ったんですよ、
はい、
うん、でねルールも違うんです。あのモンスターの数とかも違ったんですけど、はい、それをねよりコンパクトにして遊びやすくして、
はい、
っていうのでまあまあまあまあまあここまでねいいものになったかと、
はい、
うん、
ね、これ未プレイなんですけどどういうゲームなんですか。
あそっか、ちぱみさんはまだ遊んでないんですか、はい、
そうだったんですね、うん、
じゃあまあまあここから紐解いていきたいところなんですが、
はいはい、
まず、まあ、注目すべきところは、はい、まあ、私もね、まあ、あのデザイナーの端くれとして一番にやっぱり目につくのは、
はい、
この、まあ、コンポーネント、
はい、
そしてアートワーク、キャラクター、
はい、全
てが ねめちゃくちゃ可愛い、そしてかっこいい、はい、ここですね。このもうキャッチーなこのイラスト、
はい、
ボックスなんかもうこれ見ただけでもう遊んでみたくなりますよね、
はい、嫌いな人はいないですよ。
女の子も男の子もこれ見たらぜひ遊びたいなって思うし、まあ、タイトルロゴにしてもねちゃんと気合い入ってね描かれてますから、まあさすがお三方、
はい、
はい、デザイナー、有名なデザイナーがね、はい、はい、携わってるだけあって、まあクオリティが高いです。とにかく高いです。はい、でまあそのゲーム性としてはですけど、
はい、
うん、ゲーム性としては、まあ、ぶっちゃけ初めてそのルールをね、まあ、遊ぶ前に、
はい、
みんなで遊ぶ前にルールを一人で読んでたんですよ、
はい、
でいざ読んだら、うん、あれって、いやいやあれあれって思ったんですよ。なんかね、
ん、何ですか、
ちょ、なんていうんですかね、これダンジョンレイダースにそっくりだなって思ったんです。まあ、ここ今目の前にね、お二人の目の前には置きましょう、はい、このダンジョンレイダース、はい、はい、まあ、こちら今 10days ゲームズさんから再販されているものなんですけど、
はい
はい、これとえらい似てるなって思ったんですね。で、まあ、えのやさんのね、
はい、
ホームページの方も調べたら、
はい、
なんかダンジョンレイダースに似ていますって自分でも書いてるんですよ、
はい、
あすげえ潔いなって思ったんですけど、はい、で、ああやったなと、まあまあまあ言ってね、コンポーネント変えて、まあ有名なデザイナー使って、ダンジョンレイダースのね、アッシュ的なものを作って、とかもまあ、まあありはありじゃないですか。
まあそうですね。
うん、まあそういうね、形もありがゲームマーケットなんで、まあそういうものか、まあちょっと期待しすぎたかななんて思ったんですよ。で、いざ、まああまり期待せずに、まあとりあえずみんなでやってみましょうっていうことでね、カオリンさんも含めて一緒にやったらもう、すごいですよ。このゲームはもう全然違います。ダンジョンレイダースと。もうほぼ全く違いますね。 うん。どう違うか、
はい、
まあ、まずインストをしていきたいんですけど、ね、はいはい、このゲームはですね、まずプレイヤー1人1人にそれぞれ1から6という数字が書かれたカード、
はい、
これがまあ攻撃力を示しているんですけど、はいはい、ね、それを配られます、
はい
はい、で、まあ、全員が1から6を持った状態でそれではダンジョンに潜りましょうよと。
あ、はい、
で、ここ今ね目の前に置いてあるこのダンジョンボードの上にですね、すで、はい、にモンスターカードが4つはい、置かれています。
はい。
まあ、これらのですね、このカードっていうのは、最初は、ま、裏向きになってるんですけど、それが、ま、一人ずつ、まあ、一体ずつですね、まあ、オープンされていきます。
はい。
はい、じゃあ、ヒットポイントを見てください。ね。ヒットポイントは4です。っていう風になってます。
はい。
う
ん、モンスターですね。
このね、何ですか？青スライムはヒットポイント4っていう風になってます。はい、で、じゃあみんなでこいつを倒そうと。
はいはい、
ね。まあ簡単なゲームじゃないですか、はい。で、まあ手元に攻撃力カードがあるので、
はい、
ああ、4だったら、まあじゃあね、今、チュパミさんとカオリンさんとは私で3人であれば、はい、まあ1人が2ずつ出せば、
はい、
ね、簡単に倒せるじゃないと。
そうですね。
合計値ですね。
そう、合計値で倒すので、はい、簡単だ簡単だっていう話じゃないですか。
はい、
ただそれはダンジョンレイダースでもあるんですけど、
はい、
この、談合ダンジョンではバッティングシステムが入ってるんですね、
は
い、
うん、
ここが大事。バッティングしてしまうと、はい、要は同じカードを出してしまうと、
はい、
その人の攻撃力が無効になってしまうんですよ、
はい、うん、あ、
つまり3人が2を出してしまうと攻撃力は0になってしまうんですね、はい、6に至らないんです、はい、
なるほど。
ということはここで、ね、いわゆるまあタイトルにもなってる談合、
はい、
談合っていうのはまあいわゆる談話の談とまあ合理の合の談合ですよね、
はい、あ、その談合やったんですね。
まあ、漢字の談合なんですけど、
はい、
談合して話を決め て、
はい、
で出すぞという
ふ
う
に、はい、
なんで、あ、じゃあ私はね、あの3出すんで、うん、じゃあチパミさん2を出して、
はい、
でカオリさん1を出してください。うん、それだったら被ってないから倒せますよと。
そうですね、
っていうことになるんですが、
ええ、
ところがこのモンスターそれぞれにはですね、報酬というものがまあもちろん用意されていて、はい、まあ、それは宝石なんですね、
はい、
共通して宝石なんです。別に経験値とかレベルとかいう概念はないので、うん、宝石っていうのをまあ勝利点としてもらえるんですけど、1位の人にはこの宝石、2位の人にはこの宝石っていうのがもう書かれてるんです、
はい、
あ、じゃあその1位は何かっていうと、
はい、
勝った時、要はバッティングしてないメンバーで、一番低い数字を出した人が、
低い数字で
1位なんですよ。
へぇー。
ってなると、チパミさんもわかりますよね。
はい。
私もみが、ね、
はい、
3を出して、チパミさんが2を出して、カオリンさんが1を出してしまうと、
はい、
この青スライムの報酬は1個しかない。はい、青い宝石が1人だけもらえますよ。これもらえちゃうのは1を出したカオリンさんになってしまうわけです。
なるほど。
ってなってしまうと問題なんで、
はいはい、
じゃあ私1出すんで皆さん2以上出してくださいとか言うわけですよ、
はい、
いやちょっと待ってください、1出したいのは私ですってなるんですね、
はい、
でもそれだとバッティングとかしちゃうし、ほらほらこの後もモンスター出てくるから、だったらちょっとここは私に任せていただいて、ここはまあ1位は私が取るんで次のモンスターからは取っていいですよみたいな感じで話をね持っていくわけですよ。そしてこのゲームまたまあね面白いのは、そのバッティング要素以外にもカードは使い切りという要素があって、1回カードを使ってしまうと、は
い、もう復活しない
です、ね、そうなんです。そのカードは、はい、このまあ3回ダンジョンも送るんですけど、
はい、
その、レベル1レベル2レベル3っていうダンジョンの、はい、その同じレベル内ではもう使えないんですよ。
あ、
つまりモンスターを4体倒すまでは、
はい、
ね、使ったカードは戻ってこない、
体力がね回復しないんですね。
そうなんです。なんであれば、ここは大事に使いたいところ、1なんか特にそうですしね。
そうですね、うん、低い数字はもう使いどころが、
うん、
そうなんですよ、っていうところで談合して、
はい、
仲がいいんであればその通りね、
はい、
進められるんですけど、うん、
はい、
ただやはりここは裏切り、
う
ん、裏を書いてね、
はい、
まあ、3と2を出させて自分も2を出してバッティングし、
はいはい、
4に届かないようにしてね、3を出した人をはめるとか、そういったこともできるんです。
あ、
わかります？
はい、
まあ、このモンスターにじゃあ負けた場合っていうとこなんですけど、ね、4、まあ、青スライムのヒットポイント4に届かなかった場合は、はいはい、またそこで問題になるのは、そのプレイヤー全ての中で一番低い数字を出した人がパーンシステムといって、
はい、
バーン ーンって言いながら、
はい、
自分の持っている宝石を、
はい、
ね、捨てなくてはいけないんです。その持っている宝石の中で一番多い種類の宝石を捨てなくてはいけない。
はい、うん、一番多い種類。
そう
なんです。なるほど。じゃあ一番集めてたものが全部、
そうですね、
パーン
パーンって飛んでいくんですよ。
あ
ー、わかります。ここもまたすごく面白いんですよ、
はいはい、
ね、もう一度話戻しますけど、
はい、
ね、3出しました、
はい、
私が3出しました、はい、でチュパミさんが2を出してください、はい、カオリンさん1を出してくださいねって言って、はい、
はい、
了解ですってなったのに、
はい、
カオリンさんが裏切って2を出した場合、
はいはい
はいはい、
チュパミさんの2とカオリンさんの2が
バッティング
しちゃって無効になっちゃう、
はい、
ってなると、ね、攻撃力は私の3だけになっちゃうんですよ、で見てください、
はい、ね、4ですね、
4じゃないですか、っていうので届かなくなってしまう、
はい、
で負けてしまうんですけど、この場合にパーンシステムでパーンしちゃうのは2を出してしまったチュパミさんとカオリンさん、
はい、2人なんです。
え、2人なんですか、
はい、
はい、
同時に低い数字を出しているので、
あ、
はい、その中で一番低い数字を出した全員が食らいます。で、カオリンさんは実は宝石はそんな持ってなかったんで、被害は少なかったけど、
はい、
チュパミさんが非常に多く宝石を持ってて、
はい、
このままでは語れそうだった場合に、
はいはい、
カオリンさんがその捨て身の作戦をしたい。
あ、なるほど。
私がその時点で失う宝石が1個なのに、
はい、
チュパミさんは5個とか6個とか失う可能性があるんですよ。はい、
あー、なるほど。かおりさんの人間爆弾で
人間爆弾で捨て身ですよ。
そうです、
2人でパーン、
まあ、これ本当に面白いですよ。
ザンボットですか、
難し
いです。違います。、うん、
で、はい、このね、宝石もまたまあね、よく考えられたなと思うんですけど、宝石が1個1点ではないんですよ。そして黄色、青、赤っていう風に種類が3つあるんですけど、じゃあ黄色が3点で青が2点で赤が1点かっていったらそういうわけでもないんです。これは宝石はどの色に関しても1ポイントでしかない、
はいはい、
ただ赤、青、黄色のこの3色をワンセットと揃った時、はい、この時初めてボーナスとして3点がもらえるんですね。
あ、このそれぞれの点プラス3点ってこと
ですか。そうなんです。つまり6点になるんです、
はい、
ってことは色を揃えたいじゃないですか、
はい、
そしてモンスターカードの報酬を見てください、
はい、
1位の人、2位の人、3位の人っていうのはもう、
あ、
自動的に決まっちゃうんですね。1位の人から自由に選んでいいですではなくて、1位の人はもうこの宝石、2位の人はこの宝石っていうのはもう決まってるんで、狙うところも変わってくるわけです、
うん、あ、そうですね、
うん、自分は一番低い数字よりもそれより1個上の数字を出して、はい、任意として取りたいっていう風にまた思っちゃうと、また誰かとバッティングしたり、
そうですね、結局自分の色を揃えたいので、
はい、
人と被らないことも起きてくるんですよね。そうすると自分が欲しい順位っていうのがおのずと見えてきて、
はい、
っていう風にうまくいかなく、じゃあ私は2位がいいから、じゃあ2位足すから1出していいよ誰かとか言うんです。
なるほど。でもその
ちょっと待って、私も2欲しいし、ちょっと待ってよみたいな、
でそこでスッと引いたからといって実は引いてなかったりとか、
引いてなかったり、
あ、
はい、
でもその宝石がちゃんと見えることによってお互いの狙いっていうのが、
そう、読めたり、
ね、はい、
かぶったり、
はい、
でまあ談合するのが、まあそのね、大事っていうところとしては、はい、例えば最強カードである6を安易に使ってしまったりすると、
はい、
もうここではめられます。
どういうことですか？
ね、わからないでしょ、チュパミさん、
ええ。
ね、想像だけでは難しいじゃないですか。でも、いざやってみると、はぁってなるんですけど、
はい、
要は、この一番強い6を使ってしまうと、
はい、
もう自分が持っているカードっていうのは、もう5から1までっていうのしか持ってない。
はい、
で、例えば、ね、チュパミさんは5から1までしかもう残ってない状態で、私とカオリンさんは6をまだ持っているとして、ね、で、敵のモンスターが、ね、6たす6たす5で、足りなかったりした、うん、もっと分かりやすく言うと5も持ってなくて、
はい、
4も持ってなくて、
はい、
チュパミさん3以下しか持ってなかったとしたら、
はいはい、
私とカオリンさんが4以上、ね、6とか5とか4を出してバッティングしたら必ずチュパミさんはパーンするっていうことになってしまうんです、はい、
あ、分かります、
分かります。
ええ、
これがね、敵のモンスターが例えば6で、
はい、
1人でも倒せるんだったらいいですけど、
はいはい、1
人では倒せない数字だった時に、
はい、
他の自分以外の全員が自分より高い数字で、ね、バッティングしてしまったら、
はい、
もう完全に自分がはめられるわけですよ、はい、逃げようがなくなるわけです、
はい、
っていう風な談合もされてしまったりするんですね。
あー、はい、弱い者いじめですね、
うん、弱い者いじめです。でもそうやって、
はい、
あの強いカードを、
はい、
残している人とか、はい、あとまあ宝石いっぱい集めちゃった人とかっていうのは、どんどんどんどん狙われていくわけですね。は
い
は
い、なるほど、うん。いや、面白いですね、それちょっと。
はい。
面白いなと思ったところは、あの、通常こういうゲームをしてると、はい、あの、しゃがんだ方がいいっていう状況っていうのがやっぱ出てくるんですよね。宝石を、はい、ここはちょっとは、狙わない方がいいなとか。
まあ、集めるとね、
はい、
目立つから
って。普通思うんですけど、うん、このゲーム、しゃがめないんです。
ほう、というと。
そこがすごいなと。あの、宝石も見えてる、うん。で、自分の出したカードも攻撃力も見えてる。うん、ま、自分がどんなに、あの、隠れようとしゃがもうとしても、うん、必ず、あ、悪目立ちして、必ず狙われます。
は
い、
ああ。
まあ、そうですね。
はい。あの、しゃがむことがまずできないので、
うん、
本当に、こう、
はい、
ぶつかり合いになります。もう、食らうって思った時は諦めるしかないくらい自分が周りが全員敵になる時もあるし、
はい、
かといって、だから自分も逆にそれができるんですよね。
ああ。
しゃがみたいんだろうな、今稼ぎたいんだろうなって思ってる人に他の人と、ちょっとさ、あいつさ、調子乗ってるから、ねえ、うん、みたいな。よし、ここで私たちがバッティングして、はい、もう海さんを落とそうよ、みたいなことができるんですよ。
まあ、そういったね、はい、その時にはウィンウィンな関係を利用したりっていうのもできちゃうっていうのは、はい、やはりこの、まあ、談合してくださいねっていうのを前面に出しているこのゲーム性だと思うんですね、
はいはい、
これはね、あのダンジョンレイダースにおいてもできなくはないんですね、うん、ダンジョンレイダースも遊び方としては非常に似てるので、その、まあ、どんどんどんどん自分のカードを使い切りで出してって、はい、まあ、罠だったり、まあ、アイテムなんかをね、取っていったりするんですけど、はい、それはですね、その、まあ、バッティングシステムも入っていないのはあるんですが、ダンジョンレイダースはあくまで、その、自分が損をしないギリギリを狙って、カードを出していって、うん、いいカードはできるだけ残しておこうっていうのが、はい、まあ、ダンジョンレイダースの流れなんですね。うん、で、まあ、最終的にボスがいたりして、それを倒して、残った状態で金貨は、一体誰が一番多いだっていう風なものなんですけど、まあ、あの、団子ダンジョンだけで言うと、その、バッティング要素が入ったことで、その、最善手のカードが、その都度変わってくるっていうのがポイントなんですよ。
はい。
うん。で、まあ、もっと言うと、ね、まあ、あんまりダンジョンレイダースに、あの、突っ込みすぎて申し訳ないんですけど、あの、罠部屋とかそういったアイテム部屋みたいな、ちょっと事前に覚えておかないと損するような要素。っていうものを、まあ、基本的にこの団子ダンジョンではもうモンスターを倒すことにのみ、その終点を当てているんで、ね、事前に覚えていかなくてはいけないことっていうのもほとんどないんですね。
そうですね。
入りやすいんですよ。
誰、一番最初にやっても、かなりわかりやすいです。
で、まあ、そうなってくると、はい、より、その他の人に対しての、その目線を持てる。
はい。
それだけ心の余裕が出る、
うん、はい、そうですね。
で、談合に対してモチベーションが上がる、はいはい、それだけの余裕が出るっていうことがちゃんとね計算されて作られてるんですね。
そうですね。これは談合しなきゃならない状態になるんですよ、
うん、
黙ってなんかいいやとか、うん、ちょっとシャイでも喋らなくては談合しなければならない状況が生まれてきたりするんですよね。あ、ここは談合しなきゃ、自分のために談合しなきゃってなったりする、
はい、
うん、そこがすごいですよね。
うん、で、まあ、こういうのってテンションも大事なんで、うん、
はい、
ね、あの、ちゃんとね、説明書に書いてあるんですけど、はい、ね、読みますね。まずその、スタートプレイヤーが勇者カードを持ってるんですけど、勇者の証カードを持ってるんですけど、
はい、
チュパミさんが勇者の証カードを今持ってるとして、はい、ね、その勇者であるチュパミさんは、右手を出してください、前に。
はい。
で、親指を上に立てるんですよ。
はい。
で、その状態で、ダウンって言ってください。ダウンって言ったら、
はい、
その後、親指を全員で下にグッと向けてゴーって言わなきゃいけないんですよ。
え、やってみていいですか。
はい、いいですよ。
ダウン
ゴーっていうね、
はい、
これをねしてからゲームが始まると、
はい、ああ、これは楽しいですね。
ただ注意書きとして、
はい、
あくまでも雰囲気を楽しむものですので恥ずかしい場合はやらなくて大丈夫ですから
恥ずかしがっちゃうね。ちょっとシャイな人たちが集まって、ちょっと最初
の、これがね、たびたび出てくるんですね。例えば、せーので顔、カードをめくるときとかも、
はい、
せいのって書いてあったり、せいっていうのはセイントのせいなんですけど、
はい、
せいなるの
せいなる。
せいのとか、
せいの。
せいのとか、あと、パーンシステムのパーンっていうのも、
はい、
あくまで雰囲気を楽しむものですので、必ずしもパーンと叫ばなくて結構ですって感じがするんですよ。
その注意書きはなんともシュールですよね。一応書くのにそれ言うんですよね。
いや、だからこのね、カンナ解説書を読んだ時に、はい、ふざけんなよと。 何遊んじゃってんだよ説明書でって思ったんですけど、はい、いざやったら超大事
超大事ですね。
ダウンゴーとか、はい、せーのとかパーンっていうことによって、
はいはい、
より空気がね、
はい、
馴染んで、はい、みんなで談合しやすくなる、はい、初めて会った人でも恥ずかしさを捨てて、はいはい、
そうですね、
はい、なるほど
談合を取りやすく、
はい、あテンションを上げて、
ね、素晴らしいです。
若干、はい、お菓子のテンションにもなっていきますしね
これは面白いですね。
すごいですね、
うん、っていう感じのね、はい、こんなまあ素敵なゲーム、はい、でまあまあ、まあ、カオリンさんとやってて特に思ったんですけど、まあ、最初はね勇者がその率先して、はい、じゃあこうしましょうみたいな決めて仲良くプレイできるんですけど、やっぱね最終的に、ね、ゲスな方が楽しい。
そうですね、う
ん、ゲスプレイの方が楽しい。
最初はい、一番最初実は本当は3人ではできないんですよね、このゲーム。あ、
そうです、そうです、はい。いいところに気づきましたね。このゲームはですね、本来は、4から5人なんです。うん。ほうほう、まあ、大阪版は4人だったんですけど、はい、まあ、今回のね、反復されたのは、さらに5人でも遊べるようになりましたよと。でもまだ4から5じゃないですか。
はい。
それが、今回は、ゲームマーケットで、まあ、セットがね、いくつか用意されてたんですけど、はい、まあ、ちょっとスペシャルセットっていうのを、まあ、買うと、
はい、
3人用の7、
はい、
攻撃力7のカードがついてくる、はいはい、まあ、これによって3人でもある程度モンスターが倒せるように調整されてますし、
ギリギリ、
はい、なるほど、
他にも、そうですね、特別なモンスターカードっていうのがこういう風に用意されてるんですよ、ね、この壺魔人とかお宝袋とか、ここら辺はですね、あ、そう、こう、死神セクトでも出た死神がまんま出てたりするんですけど、まあ、さすが長谷川と
か。はい、さすがですね。見つけた時感動しました。
かわいい。
これがね、ただのおまけカードになってなくて、なんかね、この、モンスターからもらえる宝石っていうのも結構特殊になってるんですね。
はい、うん。
うん。ほら、これなんか、死神なんか1位の人がもらえなくて、2位の人がたらふくもらえるとかね。
あ、面白いですよね。
本当ですね。
ここも考えられてる。だから、1回遊んだりして、まあまあ、癖が分かったら、2回目からこういったカードを入れてもいいし。はい、で、プッシュしたいのは、はい、マックスの5人で、プレイすると、
はい、
まあ、バッティングの可能性も上がりますし、
はい、
まあ、談合も結構ね、そんないい話を合わせるのも難しくなるんで、はい、結構パーティーゲーム寄りになって、
ね、
笑ったりね、うん、驚いたりムカついたりみたいな、
はい、
ゲームになるんですけど、
はい、
3人だと、
はい、
これがね、要は談合がしやすくなるんで、
ええ、
非常に駆け引きが強くなるんですよ、はい、
もう常に駆け引きですよ ね
驚きました私は、は
い、カオリンさんの目がもう人間不信の目になっている
いやこれは
やば
いですね、ちょっと傷つきやすい人とかはちょっと厳しいかもしれないですね。
いやでも私は面白いと思いましたよ、その3人でねもやりましたし5人でもやりましたけど、はい、
また全然違う、
全然違って、はい、その3人の時のゲーム感っていうのは非常に熱かったんですよ。で、まあ、今回ね、言ってしまうとその限定で、その配られた、ま、7番目カードで3人用なんですけど、もうぶっちゃけ言ってしまうと、まあ、2から7までしか使わないんで3人でやるといって、だったらもう、まあ、デフォでついてる1を7に見立てて、7として使えば、ぶっちゃけ3人でもできるんですよ。
まあ不可能ではない。
はい。
そうですね。
ね、ゲームマーケットで手に入れれなかった方、もう、
はい、
普通にね、流通に乗っているこの談合ダンジョンでは、はい、ね、1を7っていうことにして遊べば3人でも遊べる。
はいはい、
で、さっき言ったように3人で遊ぶと駆け引きが非常に強くなるんで、
はい、
これはね、ぜひやっていただきたい。
すごかったですよね。
はい。
はい、もう本当に、笑い転げましたよ。
これ本当に面白いんで。
声枯れましたもんね。
うん。あ、枯れましたね。
盛り上がりすぎて声が枯れました。
ぐらい笑ってね、本当に
転げました。白熱した。
うわー、やりたい。
が
やりたいです。
本当にまた5人の時とあんなに変わるのかっていうぐらいの変化ですよね。
このゲーム性の幅、
はい、
そしてまあこの見た目のキャッチーさ、
はい、
これ全て含めて、まあ私は今回のこのゲームマーケットの中で手に入れたものとしては、
はい、
まあ正直ダントツ1ですね。
この本当にすごかったですね。私もまさかこんなとは思ってなかった
ので、はい、ここまで面白いとは思ってなかった、はい、
談合ダンジョン、まあ、ダンジョンに潜っていって、うん、でも割とあ、まあ、あるタイプのと思っていたらとんでもないですね。
そら売れるよ。
それはと思いました私も。
そら行列もいっぱいできるよこれはそれもう素晴らしい
です、まあ、基本的によくあるじゃないですか、やっぱり適正人数じゃないですけど、
うん、
こんな人数でやるとやっぱちょっと微妙になるねみたいなことがあるじゃないですか、
うん、はい、
それが全く違う 感じになって、しかもどっちもすごい楽しいっていうのはすごいと思いましたね。
うん、
もうこれはまあピカイチでしたね。
まあ、3人でも5人でも、
はい、本当にこうピカイチだと思います、
はい、これはもうプッシュしていきましょう、うん、というわけでチパミさん後でやりましょう。
はい、ぜひぜひ、
はい、うん、ぜひぜひ
ぜひぜひぜひ、
思ってないでしょ。
いや、思ってますよ。
遊びたいと思ってないでしょ。
思ってますよ。
じゃあちょっとその遊びたいと思ってるのヤクザ風に言ってくださいよ。
言っちゃいけないんじゃなかったのかい。
思ってるよ。あ、普通。
あ、普通。思ったより普通。
思ってるよ。ボキャブラリーねー。
私ネタ仕込まないとダメなんですよ。
チンコロ言っていいのにチンコロって。
ちょっと。いや、私はすっごいやりたいんですけど、かおりさん明日朝早いんで。
そうですね。
はい。
朝早いですね。
どういうことだよ。はい。まあそんな感じで、
はい。
はい。とってもおすすめの。
はい。
そして今、談合男女はですね、はい、イエローサブマリンさんの方で、
はい、
通販も含めて、
はい、
ちゃんとね、はい、はい、流通に載っていますので、
はい、
はい、まだ購入されていない方も、今なら購入できます。
はい。
ただ在庫がね、やはり人気商品なんで、まあ在庫の方も心配ですから、
はいはい、
もうね、ちょっと悩んでる方はぜひもう急いで買っていただいて、
はい。
で、いろんな人と遊べますから、
はい、
これはもう本当に人は選びません。
そうですね。うん、
まあ、ちょっと、ゲーマーズゲームかって言われた時には、
はい、
まあそこまで深みがあるかっていうのはまた、まあ別の話になってくるんですけど、はい、みんなで遊ぼうってなった時に、
はい、
これが活躍しないことはおそらくないと思いますね。
なんかね、うん、カウントとかを、うん、まあ、苦手だったり、記憶がちょっとね、曖昧やったりするんですけど、私は。
うん、
でも、これだと、その、常に相手の目論みが見えてるから、裏を書きやすくて、
うん、
さらになんか裏の裏まで、まあ、私でもちょっと書けちゃうかなって思う。そうそうそう、
見通しが立ってる
ね。はい、
うん、それがやっぱ面白いですね。
はい。
面白そうですね。
その思ったことがでも意外とうまくいかないんですよ。
うん。
いやー。
面白いですね。
まあこれやってみて。
はい。
はい、ぜひぜひ。
あとちょっとね、ダンジョンレイダースをなんかちょっとこう、はい、ね、まあ比較して、今回まあね、
はいはい、
ちょっと言いすぎましたけど、ダンジョンレイダースも非常におすすめのゲームなんで、
はいはい、
団子男女とは全くね、
はい、
似て非なるものなので、うん、こちらもね、気になる方はぜひ購入していただきたいなと。はい。テンデイズゲームさんの方で購入できます。
はいはい、
はい、では点数の方に入っていくわけですが、
はい、
はい、今回は誰ですか。
あ、久しぶりすぎて、
はい、
だ誰でしたっけ。点数もすごい久しぶりだなって思いました。
あ
れ誰でしたっけ。
あれ今回は、
あそうですか。いや多分チパミさんじゃないですか、
ね、え、あでも多分で、ね、あ私ですか。
はい、
はい、
私ですか。
はい、そうです。
そうですね、そうなると思いますね。
わ、
う
ん、かりました。
じゃあ100点の指標、はい、何にしますか。
そうですね、うん、じゃあ
これまた考えてなかったですね、ま
あ、そうですね、
やばい、
すごい今、
いや
目が泳いでますよ。
そうですね、じゃあそうですね、
じゃあそうですね、
じゃあそうですね。
はい、ですね、私じゃあ V シネが出てきたので、
おお、
私ね、
はいはい、
実はね、南の帝王すごい好きなんですよ。
何、
はい、
南の帝王。
え、初おかし。初おかし。どこにい
るの。鹿児島直美バージョン。直美さん。
おお。
いやー、もう南の帝王すごい好きで。
どういったところが。
ですね。
うん。
え
好きなんでしょ。
あ、好きです。
はい。
あ、もうでも南のテンションとか。
はい。
はい。
もう受け答えがね、例えば南の帝王って、
はい、
うん。まあ、ベタベタの関西弁をつける使うんですよね。
ほうほうほうほう。
で、
うん、
でそんなん今時使わへんやろっていうような関西弁を喋るんですけど、
うん、
もうなんか受け答えが、
うん、
そう出すとか、
うん、
そう出す、
そう出す、そう出す。
それ今は言わないけど昔は言ってたの関西弁は。
どうなんでしょうね。私関西人ですけどわからないですけど。
不安になるんですけど。
そう出すって。
そう出す。
そうなんだすって、
そうだす、
うん、
そういうところが好きだと、
はい、はい、おベタベタのコテコテなやつが好きな、
あれ南の帝王ってそういう話でしたっけ。
そういうことじゃねえ。
あ、違います。
南の帝王らしさの部分はないの。
え、帝王らしさですか、
うん、南の帝王はやっぱここが面白い。
南の帝王らしさ、
うんうん、
あ、そうですね、
変える変える、やめとく。ダメじゃん。とっさに酔え
とっさ、やっぱ仕込まないと。
そうそうなんですよ、
もう。俺100点にしたらこれ5万点なんじゃないかな。
じゃあ、牛島君 考にしましょう。
全然変わっちゃった、
はい、
まあ、全然ってことじゃないけど変わっちゃった、
あの私あの南の帝王からつなぎで、
あの、うん、あのあれなんですか、はい、なんかこうダークサイド的な、
あのアンダーグラウンドのまだ
好きなんですか。
好きなんですよ、ダークサイドでアンダーグラウンド
とかが
好き、あの何は金魚とも見てました。
いやねえ、想像できないですよ、はい、見た目から。
ですか。もうあの薄手間くんを見ていると、
うん、
あのあれってまあちょっとねどん底に落ちていくような話が多いじゃないですか。
はいはい、ネガティブだね。
はい、
多いですね。うん、
でもあれを見てると今の生活にすごい感謝する、そんな気持ちになるんですよ。
それはね、わかりますよ。ホラー映画を見ている私とカオリンさんもね、
はい、
そういった気持ちです。
あー、
は
い、
似てるかもしれないですね。それは確かにちょっとわかりますね。
やってきた、
はい、うん、はい、来ましたね、落ち着きました
いや、もうここら辺にしましょう。
落ちました、ちょっと今
ここら辺にしましょう、カオリンさん。
そうですね、はい、
あのこれ以上ね、あの牛島くんのどこが好きってなったらまた偉いことなんから大してってことになっちゃうから。
よし、
いやそうなんですよ。牛島くんはすごい好きですよ。全部見てます。
じゃあどこが好きですか。
え、
はい、もう大丈夫です。もう大丈夫です。はい、では牛島くんを、はい、100点として、
はい、
はい、この団子男女は何点かっていうね。
はい、
はい、
まあ、ね、今回珍しくシファミさんがミプレイという。
ああ、そうです
ね。ちょっとバカ的には珍しい
ですね。うん、
はい。
じゃあとりあえずカオリンさんから。
はい。
はい。
牛島くんを100点として。
うん。
はい。
団子男女。
はい。
350です。
おー、すごいことやっちゃった。
うわー、
えらいことやっちゃった。あれ、かおりさん、牛島くん読んで。
いや、わかります
よ。あ、わかります
よ。ドラマでやってます
よね。はい、あの、私、映画も見てますから。
うわ、すごい。
はい、ドラマも映画も見てます。
意外としょぼかった、あの映画。
いや、でも、
まあ、よかったですね。
かおりさんにとっては、あれですか、あの、団子ダンジョンは牛島くん 3.5 人分。
まあ、そうですね。
そうですね。
うん、
はい。あの、まあ、うん、あの、まあ、牛島くん、
込みますよ。
のことは別にディスらないですけど、
はい、
あの本当に面白かったんですか、私これ。
あ、
これ久しぶりの私の中でのヒットで、
ヘビロテだね。
ヘビロテですね。あの本当さ、一番最初説明聞いてる時は、一瞬うってなるんですよ。あの、
うん、
出される要は自分のカードも見せてって、
うん、
でまた宝石集めていくだけで、うんって分かるじゃんっていうふうに、
うんうん、
まあ、バッティングっていうシステムがあっても、
はい、
うんってやって。た時のえっていう、なんだこれ、
この可愛い
牛島くん、牛島
あー、なるほど、なんか
もう可愛い、
牛島くんにチンコの下も踊れなかった、
出た
チンコの出た、
足しちゃダメです、
はい、あ、そうです、
足しちゃダメです、
そうです、
はい、
うん、はい、じゃあ続いて、
はい、ハイバーユーフィーになっちゃったけどね、
チュパミさんは、
はい、
はい、そうですね、じゃあ牛島くんを100点として、
うん、
団子ダンジョン、
うん、
期待も込めて300点。
うん、わあ、高いっていうか高すぎる。
期待を込めすぎ
た
ね。込めっていうかもう、
まあ、
自分から提供した牛島くんが。
おんさん、これはある意味斬新。
あ、
自分がこん結構悩んで
る。やっぱだから、やっぱあれなんですよ、かおりさん。チパミさんは、はい、思いのほかやっぱり牛島くんに対しても思いがなかった
です。いや、あまりありますよ。前回見てますし。ちゃんと余さず見てるんですけども、
ドラマはドラマ、
ただドラマは見てないです。
映画は映画は
映画見てないです。
見てないですよね。
漫画版の方が好きなんですよ。
あれ、
はい、もっとえぐいのが好きなんで。で、まあ、それを置いといてですよ、
うんうんうん、
あのなんで300点をつけさせてもらったかというとですね、
は
い、
うんうんうん、
あの団子ダンジョンって、
うん、
まあ牛島くんは裏切りがいろいろあるじゃないですか、
うん、はいはい、
それをまあ見てる立場ですよね、
はい、うん、
でも団子ダンジョンでは、
うん、
その裏切りを自分自身でできるっていう、
うわ、うまいこと言った、
うまい
こと、
はい、
まさか
ありがとうございます、かおりさん
しゃべってください
、なんとかなんとか、偉いですよ、自分で集中をつけた
あっぶんね
いや私ブラフゲームとかすごい好きなんで、
あ、でもそうですね、ちばみさん好きですよね、
好きです、はい、
いや絶対ちばみさん楽しいと思いますこのゲーム、
あー、はい、もうぜひぜひ遊んでください、
まあ、その期待を込めての300点ですよ、
はい、
うん、
まあそこ、
うん、
まあ
はい、
まあ、ここから、
うん、ここからの
おみさん、
うん、
なんて言うんですかね、
なんて出すか、こうやって使うんだ、
こうやって使うんだ、私もこうやって使うんだ、
いや勝っただけです、はい、
まあそうですね、私もね牛島くんはね、
はい、
3巻まで持ってるんですよ
少ない、
はい、少ないな、
しかもこの前売りに行きました、
なぜ
見てらんない、
ちょっとね、
辛すぎて、
ちょっと辛すぎてね、
はい、
ちょっと痛いはず、
そうですね、
うん、そうですね、まあそれでも、まあ、牛島くんがね、はい、世の中的に評価されてるのを考えれば、 はい、この団子ダンジョンは薄い膜を100点とすると、
はい、
まあ大体まあ低く見積もって4200点ですね。
多い多い。そして不吉。
4900点します。
本当に不吉。
そう、4900点と666点どっちがいいですか。
個人的には666点にしてほしいです。
ね、
はい、ぜひ多め。
はい。
ダミアン。ダミアンダンジョン。
ダミアンダンジョン。ダミアンダンジョン。ちょっと言えそう。ダミアンダンジョン。
ダミアン。
ダミアンゴー。ちょっとこう下げたんです。ちょっと上6っぽいですね、上げてる時。
ダミアン
ゴー。
明るいな。
明るい
ですね。ダミアンどっち
ゃい。というわけで666点。
はい。やっぱそのじゃ理由は。
はい。
まあこれそうですね、このゲームはやはりそのいろんなボードゲームをやってきて、はい、まあある程度想像できちゃうわけですよ、ゲームをね、あのゲーマーの方であればこのゲームはこういう感じなんだろうなとか、解説読んで、あ、こうやって遊ぶんだろうな、面白いのはここら辺なんだろうなみたいなのがまあ予想できるんですけど、この団子ダンジョンにおいてはもう私だけかもしれないですけど、もう完全にそういった意味でも裏切られた。あまりにも面白すぎたのと、
はい、
うん、あと言っちゃうとその日本人向けなんですよね。
あ、
うん、っていうのはまあ、例えば井戸端会議的なものでもあったりするんですけど、
はい、
その側だけ、その外面だけを良くして、
はい、
内側ではドス黒く考えてる日本人の気質をうまく利用したゲームだと思います。
まあ、ちょっとあの誤解があるような気がしますけど、世の中の日本人が
見
ると、
日本人
そんなわけじゃないと思います
よ。本当クソばっかなんで。
実体験だけです。見てませんか。
特に女だよ。特に女。
まあそうですね。そういうあの黒い部分を出せる機会っていうのをね、まあまあね、欲しがってますからね。
まあ、そう、ね。そういう意味では、はい、女の人も混ざって遊ぶとより面白い。はい、
ああ、うん。
若干本性見えますよね。
そう。はい、そう。そこで
これある意味人狼よりも見える気がします。
ああ。
そうですね。
はい。見えると思いますね。すね、はい。
簡単に出せるからね。うん。
ね、
うん、っていうのはね、
はい、
これはもうゲームの幅としても評価せざるを得ないと、
うん、
っていうところで今後はもう本当にこればっかり出すかもしれない。
ああ、そうですね、もうこれは誰とやっても楽しい、うん、
そしてこの限定版のモンスターカードとかめっちゃ自慢しちゃうと思う。
ああ、そうですね、
いいだろう、
いいだろう、
そうですね、
うん、そうですね、
また絵がね、一つ一つどれ撮っても可愛いし、
はい、
そうですね、長谷川鳥さん、おさむさん、もう最高ですからね、
はい、このあの、ね、攻撃力のこの自分たちのカードも一つ一つみんなキャラが、
う
ん、
裏にね、
はい、
うん、
でそれが可愛いんですよ。
いや、これ可愛いですね、ほんとなんか
見ちゃいますよね、
見ちゃいますね。あの昔あのビックリマンカードとかを集めてたんですけど、なんか集めたくなる。
ビックリマンカード、
ビックリマンカード
を集めてたんだ。え、ビックリマンカード集めてたの？
あ、ビックリマンシールですね。
すごいですね、はい、私はあのビックリマンシールは集めずにドキドキ学園集めてました。
何ですかそれ。
え、ドキドキ学園知らないんですか？
はい、
あのビックリマンシールのクリソツのパク、ほぼパクってるようなシリーズがあったんですよ、ベースで。ロッテ、ロッテじゃない。ロッテでもロッチでもない、ドキドキ学園。はい。
全然名前違うじゃないですか。
まあそれはね、個人的に調べていただく
と、
はい。
ウェブで。
あ、まあでも、でもですよ、あの、
はい、
平均を決めないと。
はい。
あ、そうか、忘れた。
久しぶりのことで。
はい。
まあ、じゃあ、ね。
はい。
前田を取ると、666かな。
取る気ねえな。取る気ねえな。
そうですね、思いのほかダミアンダンジョンとね、ダミアンゴーがね、
はい、
自分の中で。
ダミアンゴーは確かに、ちょっと来ますね。
うん、そうでしょ。
ダミアンゴー、はい、
まあ指のね、ほんと形も見ている。
そうですね。
ダミアン君がもう
走ってますね。ダミアンだ !666!3 人でやるとなおって。
なおなお。そうですね。
はい。
はい、といったところで、
はい、
まあ、うん、前半はここまで、
はい、
はい、後半はホラー映画となっていきますが、まあ、ここで一旦休憩ということで、
はい
はい、ダミアンゴー